The conversation we overhear in today's gospel is a subtle one. On the surface, it seems to be two people agreeing with each other, which may be pleasant, but doesn't often lead to great insights.
今日の福音書から聞こえてくる会話というのはちょっと微妙です。表向きは、二人はお互いを了解し合っているようにも見えます。やりとりも穏やかで、それゆえこの会話のポイントがどこなのかはっきりしません。Please.
The scribe, having been impressed with Jesus' previous arguments, asks him an easy question. What is the most important commandment?Jesus says it is to love God and to love your neighbor. The scribe says, good answer. And Jesus likes the compliment, so he says, you are not far from the kingdom of God. We might ask, so what?
律法学者はイエスと議論をするうち、イエスの言葉を関心を持って聞くようになると、このように質問をしました。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。するとイエスは、神様を愛することと隣人を愛することですと答えました。律法学者は、おっしゃる通りですと返事をします。この一言にイエス様も気をよくして次のように言いました。あなたは神の国から遠くない。するとその後の私たちの質問はこうです。だから何なの?
But if we take that last comment from Jesus as a starting point, it becomes a more interesting and more important conversation. Because then we see that what the scribe really wants to know is, how do I find the kingdom of God? And that is something we all want to know.
もしもイエス様の最後の人から一言から何かが始まるのであるならば、この会話にもっと私たちも興味が湧きますし、その大切さというのが分かってまいります。そういう見方をするならば、律法学者が本当に知りたかったことが、どうしたら神の国を見つけられるかということだったと分かってきます。そしてその問いについて、私たちもそれを知りたい、そう思うからです。Please.
Traveling to a foreign place is always a challenge. I have been privileged to travel fairly widely throughout the United States, to Western and Eastern Europe, to parts of Africa, and now for the first time to Asia, to Japan. When you travel, you encounter different customs, different languages, different foods, different priorities.I am still sorting through those and learning here in Japan.
海外を旅行するというのはいつも大変なことがつきまといます。私はかなり広範囲にいろんなところに旅をする機会がありまして、アメリカ中、そして西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、アフリカの一部、そして今回初めて、アジアの日本への旅となったわけですが、海外を旅すると、そこで出会う異なる習慣、異なる言葉、異なる食事、最初に何をすべきかということなどは違うわけでありまして、そうした違いに出くわすのです。日本に来て1週間ですけれども、そんなことをいろいろと考えさせられる毎日です。
At least wherever you travel on the earth though,You are dealing with humans. And though humans can be both appealing and appalling, we know pretty well how they operate because we are like them and we live ourselves in the land of humans.
とは言いましても、地球上のどこを旅をするにせよ、そこにいるのは皆同じ人間であります。人間誰しもうなずける部分と、え?そういうふうに思わせる部分とかを持ち合わせているのですけれども、人がどう動き、どう振る舞うかについては大体見当がつきます。Please.
But what about in the kingdom of God? How do I find it? Yes. But also, how do I find my way within it? What are the rules of the road, so to speak? What are the priorities there? How do I get ahead and ingratiate myself? What are the most important commandments?
では神の国ではどうでしょう？どうやったらそれを見つけることができて、見つかったとしてもそこでどのように振る舞えばいいんでしょう？例えば交通規則ですとか、まずもって心得ておくべきこと、自分が前向きに楽しくやるにはどうすればよいのか、一番大切な戒めとは一体何なのか。
We might ask that out of piety, as apparently did the scribe. But sometimes, I fear, we ask in an attempt to discover what is the bare minimum we must do in order to enter God's kingdom.
律法学者そうだったように、信仰に立ちつつも、こんなふうに私たち自問自答をするかもしれません。私自身、神の国に入るのに最低限守らなければならないことは一体何だろうと、こわごわ考えてみたりもするのです。
It's always tempting to take that approach with the Ten Commandments. You shall not kill. Okay, I've never killed anyone. You shall not steal. Well, I never pocket any unpaid items in a store. But Martin Luther, in his small catechism, was expert at showing that we are never good enough to satisfy God's commandments.
実戒を使ってそういう問いかけをしてみるのも考えてみたくなります。例えば、何時殺すべからずという問いかけに対して、うん、これは大丈夫だ。俺は誰も殺したことはない。あるいは、実戒の盗んではならない。そうですね。お店でこっそり物をくすねてポケットに入れたりなんてことはしませんね。けれどもマルチン・ルターが小教理問答の中で見事に言っているんですけど、神様の戒めをきちんと守っていると言える人は誰もいないのです。
We cannot even fulfill the most basic commandments. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Four times we hear all. That's one more even than in the book of Deuteronomy. And all is too much for us sinful people.
私たちは最も根本的な教えさえも真っ当に守ることができないのです。それは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいという教えですが、ここに尽くしてという言葉を私たち4度今聞きました。これは新明記に出てくるこの御言葉よりも1回多いんです。尽くすということは罪深い私たちにとって重すぎます。
It would be like saying to me, you must follow and love all the customs of Japan. Or to you, you must follow and love all the customs of the United States. Even I could not do that. And what does it even mean to love God? We have never even seen God. How can we love God? Jesus answers that without the scribe even asking. He says, The second commandment is this, you shall love your neighbor as yourself. That is how we love God, by loving our neighbor, the one who, like us, is terribly flawed and deeply loved by God.
それはまるで日本にやってきた私に、何時日本の習慣に慣れ親しみ、すべてに従うべし、みたいなこと。そしてまた、アメリカにやってきた皆さんに、何時アメリカの習慣に慣れ親しみ、すべてに従うべし、そう言っているみたいなものです。アメリカ人の私にも、アメリカの習慣や規則、すべてに従うなんてできません。では、神様を愛するとはどういうことですか？神様にお目にかかったことはないというのに、神様をどのように愛したらよいのでしょうか？律法学者の質問を待たずにイエス様は答えます。 隣人を自分のように愛しなさい。これが神様の愛し方なのです。隣人を愛することです。隣人もまた私たち同様、欠けだらけだけれども、彼らも神様に深く愛されているのです。その隣人を愛するのです。Please.
Love your neighbor. That is easy to say, but to actually do it, to love the person who makes your life miserable, to love the person who disgusts you.
隣人を愛しなさい。これ、言うは易く行うは難しではないでしょうか。あなたに惨めな思いをさせる人を愛するんですよ。あなたの気分を害する人を愛するんですよ。
In my hometown, there has been a camp set up by homeless people right beside a busy highway. There, in plain view, live dozens of people who are hard to be around. Some are dirty and smelly. Some swear and do drugs.Some probably disobey more laws than they obey. And I am called to love them, to help them, to embrace them. That is the entrance fee into the kingdom of God.
私が住んでいる町にはホームレスの人たちが作ったキャンプ場がございます。ハイウェイに沿ってそれはあるんですけれども、そこには行き場のない人たちがざっと見通しただけでも数十人はいます。身なりは薄汚れている人、匂う人、声を張り上げる人、薬物をやっている人などがいて、ルールなどあまり気にせず生活しているのでしょう。私たちはそうした人たちを愛するようにと神様から召されているんでしょうか。助けたり、温かくもてなしたり、それが神の国に入るための入場券なのでしょうか?
Yes. Yes, it is. Yet God knows that we cannot do that. And so first, God set up the system of sacrifices in the temple. First, the high priest would make sacrifices for himself to pay for his own sins, and then he would make sacrifices for all the people to pay for their sins.And then the next day he would do the same. And the next day, and the next. All because we could not love God or our neighbor.
そうなんです。その通りなんです。けれども神様は私たちにはそれができないことをよくご存知なのです。それで神様はまず神殿で犠牲を捧げるというやり方を用意しました。大祭司がまず自分のために自分の罪の代価を支払うために犠牲を捧げたんです。そしてその次には人々のために、彼らの罪の代価を支払うために犠牲を捧げたのです。来る日も同じことをしました。それは取りも直さず、神様を愛することも、隣人を愛することも私たちにはできなかったからです。
A better way had to be found. And so Jesus came to earth and put his hands on the leper and invited himself into the home of the cheating tax collector and went to the homeless camp and hugged the smelly drug addict. Jesus did what we could not.
もっと良い方法が必要でした。そのためにイエス様が使わされたのです。イエス様はハンセン氏病患者に手を置いたのです。その人を騙してお金儲けしていた徴税人の家にその人を招いたのです。ホームレスのキャンプへ赴いて、匂う人、薬物依存の人をイエス様はハグしたのです。イエス様は私たちにできないことをなさったのです。
And then Jesus spoke with the scribe.Or, might we say, with the Lutheran. He loved even him, the person who thought he had done pretty well at keeping those commandments. He said to him, You are not far from the kingdom of God.
それからイエスは律法学者に話しかけました。 自分はちゃんと戒めを守ってきたと思っている律法学者に出会います。きっとルーテル教会の人たちにも同じようにイエス様話しかけてくれることでしょう。あなたは神の国から遠くありませんと。
Not far? Us? What more must we do? Nothing. The scribe was not far because he was standing in front of the kingdom in the person of Jesus Christ. And so are we as we gather in this worship.
遠くない?私たちが?他にしなければならないこととは何かあるんですか?ありません。律法学者は遠くなかったのです。彼は御国の目の前にいたんであります。イエス・キリストの目の前にいたのです。私たちもそうです。礼拝に集い、イエス様の目の前にいるのです。
Not far, because shortly after this conversation, Jesus went to the place of the skull, to the garbage heap of Jerusalem, to Golgotha. He gave his life and became the perfect high priest so that all might be loved, even you, even me.
なぜ遠くないのかと言いますと、この会話が終わってほどなく、イエス様はサレ神戸の丘へと向かわれたからであります。エルサレムのゴミ捨て場、ゴルゴタへと向かったからであります。イエス様は命を捧げられたんです。そうすることで、全く大祭司となられたのです。すべての人がイエス様の愛を受け取るために、あなたも、そして私も。
And so still people are out there in need of our love. You know who they are for you. I know who they are for me. How will they experience God's love through us?
では、その次は何でしょう?私たちの愛を待っている人が今でもいらっしゃるのです。それが誰なのかは私たち一人一人が分かっています。私自身もそれが誰なのか分かります。あとは、この方たちが神様の愛をどう受け取るかであります。私たちからどのように受け取っていくかなのです。
アーメン。